美味しい藤沢さん、今日は藤沢さん利用推進店のお店よりそば処熊野さんにお邪魔しています。お話を伺いますのは熊野三郎さんです。熊野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
早速なんですけれども、まずはそば処熊野さん、お店の場所を教えていただけますか。
国道467号線昔の片瀬県道境橋のたもとにあります熊野そば屋です。
こちらはどういったお店なんでしょうか。
日本そばを中心としてお酒が飲めるスタイルで今やってますね。
店内は木のぬくもりを感じるようなとても温かみのあるお店です。テーブル席はもちろんですけれども、小上がりの席もありまして、非常に居心地のいい雰囲気だなというふうに感じております。お蕎麦屋さんなんですけれども、どのぐらい前からお店はされてるんですか。
35年ぐらい経ちますね。
そうしますと、お店のお客様、長年ご来店される方も多いんですか。
リピーターの方がね、結構いますね。一回食べに来てもらえると、なんか分かるような人が結構多いですね。
昔ながらの蕎麦屋さんという雰囲気なんですけれども、お蕎麦の特徴としてはどういったところでしょうか。
国産の蕎麦粉を使って、そして鰹節も土佐と、そういうふうに国産の麺を中心に売ってるんですよね。
こだわりを持って長年続けていらっしゃるんですけれども、藤沢さんの食材も使用されているというふうに伺っております。どういった藤沢さん食材を扱われてますか。
地元の商店の人を大切にするために、地元産で使ってしらすとかから藤沢さんの野菜とか、そういうのを中心にやってますね。
しらすとお野菜という今お話を伺いました。例えばしらすですと、どういったお料理でいただくことができるんでしょうか。
しらす丼って言って、ご飯と上に乗っけて食べてもらうってですね。
湘南の釜揚げしらす丼ということで、お蕎麦とのセットが人気なようですね。
そうですね。ほんで、うちの特徴としては湘南しらすしか使わないんですよ。だから量がない時にはお客さんに提供できないということですね。
そのように地元のものというふうにね、はっきりとこだわりを持ってしらすも仕入れていらっしゃるということで、地元の漁師さんからの仕入れをされてるんですか。
そうです。この辺で言うと、やっぱ浜の水産さんですね。その旦那と友達なんで、そこを一本で今やってますね。
そしてもう一つ、藤沢さんのお野菜も使用されているということなんですけれども、例えばどういったお野菜を使われるんでしょうか。
きゅうりとかね、トマトとかサラダに使うものを中心に八百屋さんから仕入れてるんですよね。八百屋さん自体が藤沢さんのものを買ってきてもらっていますからね、それを使用してますね。
またですね、熊野さんご自身で自家栽培もお野菜はされているということですが、ぜひ教えていただけますか。
洋田の方にね、さつまいもとか、それから大葉とか、それから大根とか植えて栽培してるんですけど、ごく少量ですけどね、できた時には皆さん、いや、喜んで食べてくれますね。
例えばそのさつまいもだったり大葉、あるいはナスなどもあるそうですけれども、実際にはどういったお料理でいただけるんでしょうか。
さつまいもはね、天ぷらに揚げたりしてますけど、収穫が秋口でしょ。ほんで産業フェスタとか、そういうところに芋団子の会っていうので出店してますんで、ぜひ召し上がってください。
市内のイベント、産業フェスタにも出店をされているという、この芋団子、どういったお品になるんですか。
さつまいもを収穫して、そして農家の方に粉にしてもらって、それを今度は木鉢でお湯で練って、それを蒸して、昔子供の頃はそれが3時のおやつ、学校から帰ってくるとそれを食べて今元気になってます。産業フェスタの時にね、出店してますから、ぜひ一度食べてみてください。今の子にね、口が合うかなっていうこともあるんですけど、それを残していこうっていう回なんで、来年の5月は4回目になると思います。
芋団子、これ熊野さんのお店ではいただくことはできないんでしょうか。
できない。
ではね、ぜひイベントで、産業フェスタで皆さん味わっていただきたいなというふうに思います。さあ、お店ではお蕎麦はもちろんなんですけれども、こういった定食関係、どんぶりものも人気があるということですが、いかがでしょうか。
だいたいお蕎麦屋さんというと、ご飯とお蕎麦がやっぱ定番ですからね、美味しくいただいているんだろうと思っています。
カツ丼なども人気があるそうですね。
カツ丼は出汁がね良いのでね、やっぱ結構人気ですね。あとね、天丼はお蕎麦屋さんの天丼ね、
そのようにお蕎麦とセットで楽しむ方も多いということです。しらす、そしてお野菜、そして自家栽培のお野菜も含めて藤沢さんの食材をふんだんに用いられているお蕎麦屋さん、このように藤沢さん食材にこだわって使用されているのには熊野さんの何かこだわりや思いというのがあるんでしょうか。
こういうふうに近所の人の商店がね活性化してくれればね、こうやって一つの商品を使ってそれがどんどんどんどん広がっていけばまた良いと思って今一生懸命取り組んでるところです。もう地元がねやっぱ元気にならないと藤沢市も元気にならないから、地元からね元気にしていかないといけないと思いますよね。
藤沢さんのこうお野菜はやはり美味しさというのもありますか。
鮮度がいいからね、やっぱいろんな野菜も鮮度が落ちちゃうとね味も落ちてくるから、鮮度のいいうちにね料理を提供してあげるっていうのがやっぱ料理人として心がけている一つですからね。
新鮮なお野菜とお蕎麦とのコラボレーション、こちらを楽しむことができる蕎麦どころ熊野さんです。さあ、蕎麦どころ熊野さんではお蕎麦とともにお酒を楽しまれる方も多いということですが、いかがでしょうか。
新潟県とかいろいろな県の有名なお酒とか、それから蔵元から直接送らせてるとか、お酒を飲むのにはやっぱおつまみもいるし、おつまみも結構凝ったね藤沢の取れたところの味とかそういうのを締めておつまみを考えて、新しいもの、それから旬の時には旬のものを出したい、そんな気持ちですね。
お酒に合うそういったおつまみも藤沢さんの食材いただけるということなんです。これはね日替わりでいろいろ変わってくるでしょうから、それも楽しみにされている方多いんでしょうね。
今日は何あるって気軽にね声をかけてくれる、そんなような雰囲気の店なんでね、和気あいあいでやってもらいたいと思います。
お蕎麦のもう職人さんでありながら非常にフレンドリーな雰囲気もあるということで、ファンが多いんじゃないかなというふうに思います。さあ、ここからも秋のシーズン、そして冬へと向けて進んでまいりますけれども、ちょうどここからの時期お蕎麦もまた新たな楽しみがあるそうですね。ぜひ教えてください。
新蕎麦がそろそろ出てくるんですよ。そうするとまた香りもいいし味も良くなってきますんで、ぜひ新蕎麦楽しんでもらいたいと思います。特別メニューとしては新蕎麦だけで打つ特上ザル、これは要予約なんですけど、特上ザルを召し上がってもらえれば最高です。
気になるよという方はぜひお店にお電話をしてご予約をいただければと思います。さあ、藤沢さん利用推進店のお店そばどころ熊野さん、ぜひラジオをお聞きの皆様へ PR やメッセージいただけますか。
店主としては美味しいものを素早く出してあげるとか、今日は美味しいものがあるよどうぞって、こっちからもメッセージを送る、お客様と一体化になってね商売ができればいいかなと、そうに思ってますね。
ぜひ皆さん温かい気持ちになれる昔ながらのお蕎麦屋さんです。蕎麦所熊野さんにお立ち寄りください。熊野三郎さんにお話を伺いました。熊野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。